皆さんおはようございます。10月22日の私立礼拝説教、これから、始めさせていただきます。本当に爽やかなこの秋の、季節となりました。本当にあの暑かった夏がどこ行ってしまったのかなという思いもありますが、しかし、日中はですね、日差しも強い時もありまして、まだまだ、かなという思いもある、今日この頃かと思います。温度差も激しくてですね、どうか皆さんあのお体を気をつけて、いただきたいなと思っております。さてそれでは、これからもですね、早速、御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日は、聖霊降臨説の第22史実でございます。長い聖霊降臨説はですね、今日で終わりになります。来週からは、いよいよ、降誕前説の第9史実となりますので、クリスマスシーズンの、到来を、意味する史実礼拝であります。待ちに待ったクリスマスがやってくるんだというですね、もう本当に、早い、月日が経つのは本当に早いもんだと思いますが、本当にですね、イエス・キリストがこの世に、生まれてくださったその恵みをですね、思う時でもあると思いますが、しっかりとこれからですね、クリスマスに向けて、準備もしてまいりたいと思いますが、もうすでに、教会学校の、先生たちは、9月頃からも、準備を始めて、くださっております。本当に、楽しい嬉しい限りだと思いますがね、皆さんもぜひですね、教会の方にお運びいただけると嬉しく思います。さて前置きはそのぐらいにいたしまして、聖霊降臨説の最後の史実、使徒書簡からですね、聞きたいと思います。今日は、ヘブライ人への手紙の6章の、1節以下が、与えられておりますけどもですね、その前にですね、先ほど、ルカによる福音書の、8章から読んでいただきました。この主イエスはですね、弟子たちにこの例えで本当に多くのことを、教えられました。有名な例えの一つがですね、今日の箇所でしたね、種まきの例えであります。パレスティナではですね、11月から12月にこのかけまして、この大麦とか小麦の種を、まくわけです。もう間もなく、パレスティナでも始まるわけですね。最初にですね、この手で、畑いっぱいに種をまいて、その後ですね、耕して土をかぶせるのが一般的なようなんですね。よくあのミレーのね、あの絵ありますね、種まく人という、絵がありますけど、あんな感じなんでしょうね。ですから手でまきますから、種はですね、いろいろなところに、まあ、落ちてしまいます。ある種は、まあ、道端に落ちたと。で、道端はやっぱり、踏み固められますからですね、このどうしても種は根をつけることができないわけですね。ですからやがて、まあ、鳥やなんかにこう食べられてしまうわけですね。で、別の種はですね、この土が浅いあの岩地のような上にですね、こう落ちたわけですね。ですから、土がこう浅いからですね、あの太陽によってこの温められると。でもすぐに芽を出してしまうんですが、根を張っていかないわけなんですね。ですから枯れてしまうわけです。また別の種はね、 この茨の間にこう落ちるわけですけども、芽は出るんですけども、やがては茨にかぶされてしまうと、で実を結べなかったんですね。そういう例えをイエスは言われるわけですが、この種といいますのがいわゆる福音です。神様の言葉であることは明らかだと思いますね。でこの神様の言葉が、述べ伝えられたわけなんですが、この道端にまかれた種といいますのは、この閉ざされた心に語られた言葉だと思いますね。心が閉ざされてるわけですよ。開かれてないんですよ。そのような人にですね、このイエスの言葉ですね、伝えられましてもね、種は芽を出さない。で、岩地に落ちた種とはですね、このイエスの言葉やですね、その行いを見て信ずるようになるんですけども、すぐに冷めてしまうような人なんだ、じゃと思うんですよ。あるいは茨の間にね、落ちた種っていうのは、こうどうも日頃のこう、生活上の忙しさ、苦しみ、悲しみや、そういうな困難な中でですね、神様の事柄をですね、どうもこう、受け入れられないと言いますかね、なかなか神様の言葉を聞いても信ずることはできないとしてですね、こうついそれを放棄してしまうんですよ。そういうことだと思うんです。この例えは主イエスご自身の、まあおそらくこの一生懸命伝道したその体験から語られたものと思われるんですが、そうですよね、一生懸命伝道してもなかなか聞いていただけないし、すぐ洗礼を受けられますけども、それでもね、少しは通っていただくんですが、やがては消えていってしまうような方もいらっしゃいますよ。言葉が語られてもほとんどの人は聞こうとしない。熱心に聞いた人もね、やがていろんな形、いろんな出来事があって、状況がやってきて、去っていってしまうんですよ。しかしね、種は神様の言葉なんですね。それは力を持ってるんですよ。だから主イエスキリストは必ず実るとね、そういう強いお気持ちでもって一生懸命に伝道してくださったんですよ。自分の命さえも差し出してくださって励んでくださったんです。ですから私たちが今このようにしていることができるわけですよ。シエスは言われます。八節です。他の種は良い土地に落ち生え入れ100倍の実を結んだと言ってます。私たちもある時ですね、主イエスを通して神様の言葉に触れました。そして洗礼を受けました。しかしやがて熱は冷めて、あるいは、いろんなね、社会の中での、困難なことにぶつかって、教会からまた信仰から離れてしまいがちなんですよ。私たちの教会の在籍の会員は約70名だと思います。で、現在礼拝出席はこのコロナのこの3年間によって激減をしまして、また高齢化も伴いまして、本当に寂しい限りになって、今礼拝出席も平均20名前後ということなんですよ。あるいは月定献金なんかもですね、捧げてくださり教会にこうつながっている方はですね、まあ40名ぐらいにしか過ぎないわけですよ。 残りの30名の方々はどうされておられるのかですね、本当にこう分からない面もあります。いろんな要素もありますけどね。こう日本ではですね、毎年まあ7000人ぐらいのものが方がですね、洗礼を受けると聞いておりますけども、多くの人は何年かしますと教会から離れていきますですね。本当に厳重倍さんから離れて不在会員になられる方も何人かいらっしゃるわけですよ。洗礼を受けてキリスト者になりましても、現実にはですね、本当に、いろんな生活がありますよ。学生だったり、ね、社会生活、会社にお勤めになったり、あるいは家庭の主婦であったり、子育てだったり、いろんなことがあります。仕事が忙しいとか、日曜日は主人がいるからとか、ね、家族と一緒にいなきゃいけないだとか、いろんなことを、聞くわけですが、あるいはね、日曜日も仕事をしなきゃいけない、生活に追われている、いろんな理由から教会からこうですね、離れていく、礼拝にも出席もままならないうちにやがて信仰から離れていってしまう人もいるわけなんです。またね、洗礼を受けて生活がいい方向に行くのかなと、病気も治るのかなと、困難な状況が解決されない、なかなかそういうこともある。ですからですね、信仰者として生活しても何かこう不甲斐ないというか、そして失望して教会を去られる方もおられるわけですよ。信仰がですね、生活の中に根付いてない時ですね、信仰は成長していかないんですよ。やがて枯れてってしまう。本当にね、そうでしょう。実際に教会に来ても何もいいこと、生活が変わんないななんて思い始めた時が危険信号ですよ。本当に我慢をしていく、忍耐していく、そういうことがとっても大事だと私は思いますよ。そのような同じような問題を抱えていた様子が今日与えられたヘブライ人の手紙に記されているわけです。この手紙が誰が書いたのか、誰に当てて書いたのかがはっきりわからない状態だと思うんですね。ただこの迫害に苦しんでるですねユダヤ人キリスト者たちに宛てた手紙であることは明らかだと思います。このいろんな意味で迫害を受けている、本当にですね、伝道によって多くのこの、ユダヤ人の人がですね、キリスト教に改宗したんですけども、その改宗によってですね、彼らは家族とか親族からも絶縁状態になってしまうとか、地域共同体からもこの追われてしまうようなこともあったわけです。そうした迫害の中で一部の人たちは本当に福音をですね、捨ててまたユダヤ教に戻ろうとしている人もいるわけです。だからこのヘブライ人への信徒の手紙の、ですね、書いた人はこういうような人にですね、忍耐しなさいと励まします。そして叱咤激励しているわけです。皆さん、今日の箇所のですね、今日は6章から読んでいただきましたが、すぐ隣の5章ですね、11節から、12節にこう書いてあります。このことについては話すことがたくさんあるのですが、あなた方の耳が鈍くなっているので容易に説明できません。実際あなた方は今ではもう教師となっているはずなのに、再び誰かに 神の言葉の処方を教えてもらわねばならず、また硬い食物の代わりに乳を必要とする始末だからですと、まあ激しいことが書かれてますね。まあ赤ちゃんだと言ってるわけですよ。あなた方は長い間信仰生活を送って、今は教師となってね、教師となって人たちに書いてるんですね。で、他の人を教え諭すべき時なのに、まだ自分の救いとか苦難を問題にしていると。それでは赤ちゃんだと、血の巫女と同じじゃないかと言ってるんですね。その彼はですね、硬い食べ物を食べることのできる成熟したキリスト者になりなさいと勧めてるわけですよ。まだみんな未熟だよと言ってるんですね。じゃあどうしてね、未熟じゃいけないのか。それがですね、今日先ほど読んでいただいた6章の、4節から6節でこう言ってるんですね。一度光に照らされ、天からの食べ物を味わい、聖霊に預かるようになり、神の素晴らしい言葉と来たるべき世の力とを体験しながら、その後に堕落した者の場合には、再び悔い改めに立ち返らせることはできません。神の子を自分の手で改めて十字架につけ、侮辱するものだからですと、このように言ってるんですね。成熟した信仰を持たなければ、信仰から堕落していく、脱落していく危険性があるわけですよ。信仰から脱落する、キリストから離れる、それはですね、霊的に満たされないでいるっていうことなんですよ。霊的に死んでしまうんだよということです。霊的に養われてなきゃならない、このね、ここはね、本当にそうです。霊的な私たち信仰者はね、本当に神様から愛されているものだと、そういうねところに視点を持っていかないと、霊的に満たされていかないといけないということなんですよ。だから信仰者として成熟しなさいよと強調しているわけです。そしてね、なおも続けるわけですよ。6章の7節から、8節ですね。土地はたびたびその上に降る雨を吸い込んで、耕す人々に役立つ農作物をもたらすなら、神の祝福を受けます。しかし、茨やアザミを生えさせると役に立たなくなり、やがて呪われ、ついには焼かれてしまいますと。ついには焼かれてしまうよと言ってるんですね。土地は実を結ぶためにこう開墾されるわけですね。で、農夫の方は本当に豊かな収穫が得られるように目指してこう種をまくんですね。仮に何の収穫もないばかりか、茨とかアザミの雑草ばかりが生えてきたら、この農夫の方はどうするんでしょうか。その畑を焼いてもう一度耕し直すんじゃないでしょうか。収穫が期待される畑をですね、そのままには放置できないんですよ。実を結ばないブドウの枝は切り取られます。ね、剪定されますね。捨てて焼かれるんですが、主イエスは言われました。ヨハネ福音書の15章の4節で、私は誠のブドウの木というところがありますね。私につながっていなさいと。私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができないと言っています。シスキリストからですね、離れることは 霊的なこう死を意味するんだよと言ってるわけです。霊的に落ち込んでってしまう。本当にですね、霊的に満たされてないということになってしまうと。このヘブライ人の手紙を書いた人は、本当に私たちにね、生きてほしいなと思ってるんですよ。だから言うわけです。6章の9節からですよ。11節。しかし愛する人たち、こんなふうに話してはいても、私たちはあなた方についてもっと良いこと、救いに関わることがあると確信していますと。神は不義な方ではないので、あなた方の働きやあなた方が聖なる者たちに以前も今も仕えることによって神の名のために示したあの愛をお忘れになるようなことはありませんと。私たちはあなた方おのおのが最後まで希望を持ち続けるために同じ熱心さを示してもらいたいと思いますと、このように訴えてるんですね。神様の名のために示したあの愛を忘れないようにしてくださいと言ってますよ。ダニエル書のね、旧約聖書1384ページ、ダニエル書3章の、17節から、18節、旧約の1384ページ、ダニエル書の、3章の17節から、こういう言葉があります。私たちのお仕えする神は、その燃え盛る炉や王様の手から私たちを救うことができますし、必ず救ってくださいます。そうでなくともご承知ください。私たちは王様の神々に仕えることも、お盾になった金の像も拝むことも決していたしませんと言ってですね、このようにダニエルが、言ってるんですが、ダニエル書はですね、このバビロン捕囚の時代に書かれたものですが、金の像を拝まなければ燃え盛る炉にですね投げ込むと王様からこの脅かされた、脅かされたんですね。その時の信仰者のお話なんですね。金の像を拝まなければ燃え盛る炉に投げ込むよと言われたと。王様からですね、脅かされたわけですよ。そして彼らは答えます。神はこの危機的状態から私たちを救い出してくださると信じてます。しかしたとえそうでなくても、金の像を拝むことはしませんと言ってんですよ。ね、そうじゃなくても金の像なんか拝まないよと言ってんです。たとえそうじゃなくても言ってんです。自分の不信仰と戦う信仰なんですよ。自分の思いとか自分の願いとか自分の希望はあるんです。こうなりたいな、ああなりたいな。仮に神様がそうされなくても、私は神様を信ずるというね、そういう信仰なんですよ。じゃなかったら信仰じゃなくなっちゃうんですよね。ご利益になっちゃうんですよ。神社にお賽銭をポンと投げてね、なんとかなりますように。そうじゃないんですよ。神様が良いようにしてくださる、必ず良いことをしてくれる、それが信仰ですよ。私たちは心のどこかでね、この自分は神を信じて神に仕えているから、神様は私に良いことをしてくれるに違いないと思ってます。 神様が私たちに祝福を、良いことをしてくださる方であることはその通りなんです。しかし神様が良いと思うことと私たちが良いと思うことは違うかもしれない。この違いがですね、私たちの信仰に深刻な危機をもたらすんですよ。やっぱりね、神様に御心ならばこの祈りを聞いてくださいという祈りが私は大事だと思うんです。神様は私を愛しておられるはずなのに、どうしてこんな苦しみを与えられるのかという思い、本当ね、なぜですかと言いたくなるぐらいな、ね、この気持ちありますよ。もう病気でね、病院のベッドで寝てて、私も天井を見つめて、神様なぜですかと、ね、そういう気持ちになったこともありますよ。でも、ああ神様はしばらくお前休めと言ってんだよと、あの時のことはね、忘れられないんですよ。ふっと思いました。ああ今クリスマスでみんな楽しく準備したりやってんだろうなという思いの中で、ね、自分は病院のベッドで寝てる、どうしてですかと神様に言ったこともありますよ。本当にね、神様の愛とか神様の支配が信じられなくなる危機もだったと私は思いますけども、ふっと思ったんです。お前働きすぎただろうと。本当に30代でしたけども、残業120時間なんてね、本当にまあ信じられないですよ、ね、あの今の時代で、今の時代って人たちは信じられないでしょうけども、まだまだコンピューターも発達してない頃でしたからね、ものすごい事務量でした。120時間残業もありましたよ。日曜日も出る、ね、毎日残業も10時11時は当たり前、食事は会社で食べると、そんな時だったですけども、本当に過労から病気になりました。でもその時にここでしばらく休めなさいと神様言ってくださったんだな、そういうですね思いになった時に、あ、やっぱりこの聖書の読んでて、イエス・キリストの救いというものを信じた恵みなんだなと。そしたらね、気持ちが楽になりましたよ。ね、このヘブライ人への手紙というのは、そうしたね、危機的状況にある信仰者たちが陥った苦しみが本当に背景にあると思うんです。この時代はね、キリスト者になったばっかりに迫害されている、キリスト者にならなければよかったと彼らは思っていると思いますよ。12章の、ですね、ヘブライ人の手紙12章の5節から6節をちょっと開けてみましょう。12章の5節から6節こうありますよ、ね、また子供たちに対するようにあなた方に話されている次の勧告を忘れています。我が子よ、死の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれるからであると、こういう言葉がですねここに、あります。主の鍛錬なんだ。この試練を通してですね、神様は祝福を与えようとされているわけですよ。だからね、萎えたあなたの心を立て直しなさいと、萎えた手と弱くなった膝を強くしなさいと、 私たちはこのような危機を乗り越えなくてはキリスト者であり続けることはできないんですよ。そうなんだ、よしもう一度やり直してみよう。そうだ、やっぱり神様がこの困難の中にいてくれるんだと、少し休めと言ってくれるだけなんだと、そう思ったらね、また新しい気持ちになってですね、立ち上がることができるんですよ。そのためにはやっぱり信仰と希望と忍耐が必要だと思うんです。この忍耐とはね、ただの我慢ではないんですよ。神様が良いようにしてくださるという約束がなる、そのことにもですね、希望を持ち続けることなんですよ。私も30代でそういうことがあったけども、本当にね、良いようにしてくださる、もちろんいろんな嫌なことがもう本当にいっぱい連続ですよ。だけどそれに耐えていくことなんですよ。6章の今日先ほど読んでいただきましたけども、11節から12節、私たちはあなた方おのおのが最後まで希望を持ち続けるために同じ熱心さを示してもらいたいと思います。あなた方が怠け者とならず、信仰と忍耐とによって約束されたものを受け継ぐ人たちを見習う者となってほしいのですと書いてありますね。私たちがキリスト者になったのは、本当個人的に見ればね、あの時に教会行かなければですね、何もなかったんですよ。偶然なんです。しかし神様の方から見れば当然だったんですよ。なんで今頃教会来たんだという神様から声が聞こえてきましたよ。まあそれはね、周りの人がなんで今頃来たのよなんて言われましたけどもね。そうなんですよ、私たちは神様から召されてるんです。だからそれにふさわしいものになっていかなきゃいけないと思うんです。信仰者であり続ける、キリストにつながり続けることですよ。聖霊を豊かにね、いただき続けるんです。霊の命をいただき続けるんですよ。そのようにして信仰を受け継ぐものになることは、私たちの人生のですね、本当に大事な目標、目的だと思います。皆さんもですね、いろんなことが終わりになるでしょう。しかし、その中で、それぞれの場で信仰を受け継いでいくものとしてですね、生きてまいりたいと願うものであります。皆さんの上に主の祝福豊かにありますようにお祈りしております。では祈りましょう。神様、聖霊降臨節の最後の神聖礼拝、このようにして守ることができまして感謝いたします。本当に神様、私たちは恵まれていながらも、何か私たちの魂というものは揺れるものであります。この揺るぎない信仰を持ち続けることができますように、その信仰を受け継いでいくことができますように、どうか神様、私たちに信仰の力を与えてください。この時を感謝し、主イエスキリストの名によりこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。